で、パワーポイントが大体分かったと思うんですけども、今ね、僕のこの目の前にも、このパソコンがあって、パワーポイントがこう並んでいて、それをこう、見ながらやっています。でね、継承でこう見てくれてる人は、僕がすべて暗記してガーッと喋ってるように、こう思ってるかもしれないんですけども、ちゃんとその止めながら、要所要所パワーポイントを見て、あ、次この話をしようと思って、ザーッと喋って、で、また止めてっていうふうにやってます。そう。で、パワーポイントはね、基本的に今まで使ったことがない人は、90日間無料で使えるので、まあ、その間にこういろいろ商材を作ったりとか、実際ね、商材も PDF じゃなくて、今回音声のビデオセミナーで作ろうかなっていうふうに思ってます。そっちの方がやっぱ価値が高いって感じてもらえるし、面白いんで。そう。で、まあね、その90日間無料で使えるのと、あとはそのオープンオフィスさんの、オープンオフィスさんは無料で使えますよね。ワードとかエクセルとか、パワーポイントとかと同等なものがこう、同時に使えるんですけども、そのパワーポイントの、オープンオフィスのプレゼンテーション、もしくは、インプレス、IMPRES かな?インプレスっていう、どっちの名前かちょっとバージョンによって変わるらしいんですけども、まあそれでパワーポイントとも全く同じ機能が使えるので、どっちでもいいと思います。で、まあその説明をしていくんですけれども、今回は、オープンオフィスの方で説明しようと思います。多分オープンオフィスで使う人の方が多いと思うので。そう。で、まあオープンオフィスとパワーポイントも全くほぼ画面が同じなので、オープンオフィスを見ればパワーポイントの使い方もわかると思うので、それはね、それを見ながらやってください。で、また下に見本があるんで、その、見本をこう、見てほしいんですけども、一つ、見ながらだとちょっとまたわかりやすいと思うんですけど、一つ目が、そのパワーポイントに書きすぎないっていうことですね。例えば自分が喋ることをこう全部ね、書いてあったら見てる人つまんないですよね。喋り終わる前に答えが見えるから、こうつまらないですよね。やっぱりドキドキ感とかエンターテイメントとかっていうのを大事にしないといけないので、こう書きすぎないということです。だから僕の見本を見て、こうパワーポイントに実際資料にこう書いてあるのと、僕が喋ってることにどれぐらい差があるかっていうのを見てほしいんですね。で、その差の部分っていうのはアドリブで喋ってる。自分の頭の中でこう考えてることなので、そうね、アドリブの部分をすごく大事にするっていうことです。書きすぎるともう棒読みになってしまってすごくつまらなくなるので、まあ書きすぎないでアドリブを大事にする。で、どうしても自信がない人は、僕が最初の頃やってたのは、最初にこう書くことをこうワードとか、もしくはパワーポイントにこうずらーっと書いて、それはプリントアウトして横に置いておいて、で、実際にその録画するパワーポイントの画面は、文字数を少なくして、こう、読みながら、ストップ再生をしながらこう進めていくってことですね。一気に喋らなくてもいいんで、必ず再生ボタンとストップボタンがついているので、よし、このページ終わった。次はこれを読もう。で、これをこう読みながら喋る。ストップっていう感じでできるので、ほんとすごく簡単にできます。で、同じ内容でも、もし、ebook、まあ、PDF で書いたとしたら、だいたい3倍から10倍時間かかります。ほんとすごい時間かかるんですね。今日のこの継承のビデオも、もし文字で書いたとしたら、今、多分3時間とかのビデオだけど、実際に僕が書いたらほんと1週間とかかかってしまう可能性があるんですね。そう。それぐらいの内容をこう話しているんですけども、すごく速いスピードでできるので、ね、ちょっと喋るの苦手だなっていう人もいるかもしれないんですけど、ここは乗り越えて、ね、これこそが次世代の情報ビジネスの形になってくるので、頑張っていきましょう。で、まあ、実際にね、今ここでビデオを止めて、下のビデオ、まあ、下のその無料オファーの見本を見て、見ながらこう聞いてくれてもいいんですけども、まずその、パワーポイントにこう、表示するタイトルっていうのかな?文字っていうのは、興味深くすることですよね。ボレットと似てるんですけども、まあ、引き金単語であったりとか、興味性があったりとか、具体性があったりとか、何か摩擦的なこと、争い的なことがあったりとかして、こうパッと見た瞬間に、うん、面白そうだぞ、興味があるぞって思わせるような、こう、タイトルの付け方をしていかないといけないですね。そう、それ見本を見ながらやってほしいんですけども。で、次にコツが、この、必ず4つの学習タイプを使うということです。例えば、無料オファーを見て、わあ、すごかったな、じゃなくて、必ず短期的に何か見込み客が聞きたいことをこう教えてあげて、そして、行動させるところまで書くっていうことですよね。まあ、宿題を出して、宿題をくれたら何かレポートをあげますよっていうプレゼントでもいいし、まあ、ね、何かその、プレゼントじゃなくて、何だろう、例えばモチベーションをもう一回上げてあげるってことですよね。最後になぜ何どうやって今すぐの後にもう一回なぜを入れて、最後にね、もう一回こうモチベーションをガーッと上げて、よし、絶対やらなきゃっていう気持ちにさせてあげるとか、そういうふうにして4つの学習タイプを行うということです。でね、ミスター X からこう習ったんですけども、マインドセットなんですけども、 セミナーでこう話すときとか、何か音声を作るときとか、まあ、PDF を書いたりとか、コンテンツを作るときとか、すべて同じなんですけども、練習は、几帳面に律儀に確実にこなせ。本番は、リラックスして楽に行え。です。でね、多くの人は練習をしないで、本番で何とかしようと思うんですけども、それは本当慣れが必要だし、ほとんどの人は無理なんですね。もう練習こそ地味に真面目にもう叩き込んで、一生懸命勉強して、もうインデックスカードを書いても暗記して、で本番はすべて叩き込んだ上で、リラックスした状態でダラーっとこう、まあダラーっとは良くないですけど、まあ、気持ち的にね、リラックスした状態でこう、話すっていうことです。そうすることによって、話すことにもこう、感情が出て、アドリブが出て、話が面白くなるんですね。そう、本番にすべてをかけるじゃなくて、練習にこそ几帳面に命をかける必要があるんです。そうすると、本当にね、見てる人、聞いてる人が面白いようなコンテンツが作れるようになるので、うまいパブリックスピーキングができるようになって、でコピーライティングも同じ で、練習しておいて、テクニックは最初に詰め込んでおいて、本番にこうバーッと書くということですね。何かこう、テクニックを考えながらコピーを書くとブレる。テクニックを考えながら喋るとブレる。練習こそ几帳面に、本番はリラックスして行いです。このマインドセットで行ってください。じゃあですね、大事なマインドセットを教えます。で、これはコピーを書くときもそうだし、コンテンツを書くときもそうだし、情報ビジネスをやる、情報ビジネスのすべてかな、に当てはまるマインドセットです。で、400万円のセミナーで教わったマインドセットで、やっぱりね、意外だなと思ったし、あ、これがやっぱり数千万円クラスと億クラスのマインドセットの差なんだなっていうふうに実感したことです。でね、まだこのマインドセットを聞いて、多分ね、ちょっとしっくり来ない人も多いと思うんですね。まだ俺は毎日のね、仕事に追われて、毎日の収入に追われてるから、そんな話は聞きたくないよと思うかもしれないんですけども、まあね、僕たちもだんだんだんだん分かってきて、はあ、これがやっぱり億を稼ぐ人なのか、これが数十億の資産を持ってる人のマインドセットなのか、っていう思ったことです。それをね、やっぱり最初にちょっと伝えておきたいなと思って、で、このマインドセットを持ったままやると大きな間違いを起こさないで、いい商材を作って感謝されてお金が儲かるっていうふうに思ってますので、話そうと思います。で、一つ目が、負けを好めです。負けるのを好きになれっていうことです。そう、勝とうとすると、結局、ね、自分のエゴの塊の商材を作ったりとか、無料オファーをケチってしまったりとか、何かテクニックを出し惜しみしてしまったりとかするんですね。まず、負けることを好むんです。これは、お客さんだけじゃなくて、パートナー、家族とか友達とか、全部そうです。負けることを好きになるんです。負けることを、好きになった人が、実はその、まあ、試合に勝って、負けて、勝負に勝ったとかっていう言葉でありますよね。だからもう本当にそういう感じです。負けを好めです。次のマインドセットが、相手に100倍の価値を与えろです。100倍の価値です。そう。でね、前に、継承はじゃあ、100倍の価値を与えろってことは、1000万円儲かるってことですかっていうふうに言われて、それはちょっと違うなと思ったんですけども、まあもちろんね、1000万円儲け、させるぐらいの話はしてるつもりなんですけども、なんですね、金額は価値じゃないって話はしましたよね。本質的、お金っていうのは本質的な価値じゃなくて、僕は1000万円とか2000万円とか、今までも伊勢さんと僕で合わせたら5000万円とかそれぐらいで勉強してきたことをすべてこう話して、しかも全部の時間を削って継承に捧げてます。で、まあ、それぐらいのこの価値を与えるっていうマインドセットってことですね。じゃあ、10万円だから1000万円なんですかとかっていう具体的な数字はちょっと違うんですけども、常に相手に得をさせる、相手に100倍の価値を与えるっていうつもりでビジネスに取り組むっていうことですね。で、次のマインドセットが、与えろです。与えるんです。とにかく与えるんです。ひたすら与えるんです。受け取ろうと思った瞬間に終わるんですね。失敗するんです。与えるんです。常に与えることだけ考えてください。お金は後でついてきます。本当です。本当に後でついてきてしまうんです。勝手に自動的に歩いてきて向こうからお金がついてきてしまうんですね。与える、与える、与えるです。いいですか？絶対についてきます。いいですか？次のマインドセットです。フォーカスを変えろ。フォーカスを変えろ。何にフォーカスを変えるのか。フォーカスを変えるのかっていうと、自分から他人へフォーカスを変える。そして、お金から本質的な価値へフォーカスを変えるです。いいですか？じゃあ次のマインドセットです。他の人が自分以上に得をしたときに心から笑えるようになれ。あなたが あなた以外の人があなた以上に得をしたときに心から笑えるように、心から嬉しいと思えるようになるです。でね、まあ、このマインドセット村上さん完璧にできてるんですかって言われたら、僕はまだできてないです。だからまあまだね、そんなね、億を稼いだりとか数十億の資産を持ったりとかっていうところまで来てないんだと思うんですけども、うん、やっぱり他人が本当にね、自分以外の人がこう成功したときに心から本当嬉しいな、笑えるなっていうふうにこうなったときに、すべては変わると思います。でね、メンターのミスター X とかそういうふうな気持ちでビジネスに取り組んでるから、結局お金が残ってるんだと思うんですね。そう。まあ、ちょっとね、人によっては綺麗事に聞こえるかもしれないし、そんなこと言ってる場合じゃないよと思うかもしれないんですけども、まあ、これがね、億を稼いでる人のマインドセットで、僕たちが今目指してるマインドセットであるので、まあ、ぜひね、継承のチームメンバーにはこう、伝えておきたいなと思いました。じゃあですね、今日の最後のテーマになるんですけども、アルファベットで USP と書いてください。USP です。ユニークセールスポイントの略ですね。USP。でね、これもマーケティング業界ではもう当たり前のように言われていることなんですけども、まあ、あなただけの特徴ってことですよね。ライバルにはないあなただけの特徴です。あなたから買う必要がないですよね。同じような商品を持っている。誰から買ってもいいわけですよね。そしたらじゃあ、権威の先生から買ってしまう。有名な人から買ってしまう。実績のある人から買ってしまう。じゃあ、後から入った人は不利なのか勝てないのかっていう話になってしまいますよね。そう。それはそんなことはないんですね。この USP さえ完全に理解して、そして強い USP を作れば、あなたはどんな人にも負けないんです。どんな権威の先生が来ても負けないんです。その USP の作り方を教えます。でね、これマーケティング勉強してる人に USP って何ですかっていう質問をすると、大体こう答えるんですね。それは僕だけの特徴ですよね。ライバルにはない強みですよね。とかってまあそういうふうに答えるんですね。まあ、合ってるんですよ。どっちも合ってるんですけども、大事なことが抜けてるんですね。これがニッチと同じなんですけども、必要性なんですね。そう。見込み客が感情的に必要としているもの。に、あなたの特徴がマッチしたものが USP なんですね。これちょっと分かりづらいと思うんですけども、ね、この USP っていうのはただのユニークなセールスなポイント、自分だけの特徴だ、自分だけの強みだと思ってると、じゃあ例えば僕がこのね、じゃあメガネをかけてるからメガネマーケティングだとかって言い出しちゃうんですね。ピアスをつけてるからピアスマーケティングだとか、じゃあ暴走族だったから暴走族マーケティングだとかって言っちゃうんですね。村上さんバカなこと言ってんじゃないよって言うかもしれないんですけども、みんなやってるんですね。そう。自分の特徴を自分のエゴだけで話すと、見込み客が全然必要としてないことを喋るんですね。そう。なんかね、私服マーケティングとかね。例えば、暴走族マーケティングっていうのが、例えば見込み客が、例えば低学歴でも成功したいって人が多かったら、暴走族マーケティングで、僕は当たりだと思う、いいと思うんですね、それで。でも別に、そんな低学歴とか別にそんなことは関係ないっていう人に、暴走族マーケティングですよって言ったら、ただのエゴですよね。自分のなんか昔話の自慢話ですよね。そう、メガネマーケティングとか関係ないですよね、あなたに。そう、でも多くの人はやってしまうんです。常に見込み客にフォーカスするんです。見込み客が必要としている感情があって、それにあなたの特徴をマッチさせるだけなんですね。これを本当に間違えないでほしいんです。これが見込み客が必要としている感情にあなたの特徴がマッチしたときに、究極の USP っていうのが作れて、見込み客はあなたから買いたい。あなたからしか買いたくない。他の先生から買いたくないっていうことになるんですね。常に見込み客なんですよ。もう見込み客にフォーカスするんですよ。見込み客が足りない感情、見込み客が必要としている感情を常に考えるんですね。そう、それで究極の USP が作れます。そしてあなたは誰にも負けません。で、USP がないと結局あなたから買う必要がないですよね。そう、誰から買っても一緒ですよね。で、ライバルの商材があった。どっちから買っても同じですよね。あなたの USP を作らないといけないんです。で、その究極の USP。っていう作り方を教えます。ものすごく簡単です。ステップ1、ステップ1が、見込み客が必要としている感情を知る。そう、見込み客がどんな感情を必要、どんなものを必要としているのかな、どういう人を求めているのかな、どういうことを聞きたいのかなっていう、まず見込み客が必要としている感情を知る。で、ステップ2が、あなたの特徴とマッチさせる。そう、それだけなんですね。見込み客が必要としてるからといって変な嘘をついた特徴を作っちゃダメですよ。あなた自身が本当に持ってる特徴とこうマッチさせるっていう、それだけですね。そう。まあ、例えば、 ちょっと難しいね。例えばじゃあ継承でよく言われたのは、なぜ継承に参加したのかっていうのは、やっぱ正直だと思ったから、この人は嘘をつかないと思ったから、もう嘘まみれで嫌なんですっていう感情があったりとか、なんか一人ぼっちにさせられないと思ったから、一緒にやってくれると思ったからっていうふうなことを聞いたんですね。それがもしかしたら僕の USP かもしれないですよね。僕自身何が USP だか、あんまり深くは考えたことはないんですけども、やっぱりその人によってバラバラ、みんながね、村上の USP は何ですか、伊勢さんの USP は何ですかって聞いたら、みんなバラバラなことを答えると思うんですけども、何かしらがマッチしたと思うんですよね。だからこうやって参加してくれて一緒に頑張ってくれてると思うんですけども、とにかくまあ、ここで言いたいことは、見込み客にフォーカスしろっていうことです。自分の特徴を喋ればいい、自分の自慢話をすればいいってことじゃなくて、見込み客が常にどんな感情に飢えてるのかな、どんな感情が足りてないのかなっていうことを考えて、それをマッチさせていけば、あなたは、どんな先生にもどんなライバルにも勝つことができます。あなたからしか商品が買いたくないっていう状況が起こります。なのでね、まずね、見込み客といろいろ話をしてアンケートを取って、リサーチをして、そして、究極の USP っていうのを作ってください。じゃあですね、見込み客の進化と書いてください。で、僕たちは、情報企業か情報商品を販売する人ではないんですね。見込み客の進化を誰よりも考えてあげて、そして行動させてあげて、進化させてあげることが僕たちの仕事なんですね。見込み客の進化なんです。それを考えないといけないんです。で、進化させてあげれば、自然にお金はついてきます。今はね、まだ実感ないから分からないかもしれないんですけども、見込み客の進化を考えていれば、自然にお金がついてくるんですね。もう村上さんしか商品を買いたくない。あなたからしか商品を買いたくないということになるんですね。だって誰も進化を考えてくれないんですね。僕の進化を考えてくれてる人なんていないんですよ。あなたの進化を考えてくれてる人もいないし、見込み客の進化を考えてる人もいないんですね。そんな中で、本当にね、心から進化を考えてくれる人が出てきたら、もうその人から離れられないんです。あなたから離れられなくなるんですね。見込み客の進化を考えてください。でね、この見込み客の進化を考えるとどうなるかっていうと、結局、バックエンド商品を作らなくちゃいけないってことですね。何か商品を作った、次の商品も作ってあげないといけない。次の商品も作ってあげないといけない。お金が入ってきますよね。アップセル商品を作ってあげないといけない。この商品をさらに良くするためには、これを追加してあげないといけない。これも追加してあげないといけない。お金が入ってきますよね。そして、見込み客を進化させるためには、一番大事なのは、あなたが先に進化しないといけないですよね。誰よりも、あなたが、勉強もして、その精神的にも感情的にも肉体的にも進化をして、そしてそれを教えていってあげないといけないですよね。あなた自身の進化にもつながります。そう。僕たちは見込み客の進化を考えないといけないんです。でね、僕自身その見込み客の進化っていうか、進化っていう言葉自体は全然使ってなかったんですけども、やっぱよくよく考えたら自然とそういうことをやってたんですね。でね、一番最初にその早漏の商材っていうのを作って、でその時はまあお金がなくてお金が欲しいなっていう気持ちがものすごくあったんですけども、やっぱ作ってる最中にね、自分が悩んでたことだから、絶対にどんな人でも解決させてあげたいと思って、確か20回ぐらいリニューアルしたんですね。あ、これが足りない、これが足りない、これが足りないって言って、リニューアルするたびに人に送ってね、買ってくれた人に送っていって。で、今度はね、また聞いたら女性にモテる方法を知りたいって言うから、女性にモテる方法を作って、売ってあげた。で、今度はモテる方法は分かったけど、どうしてもそのね、出会いがないからその方法を使えないんだっていう人がいたから、出会う方法をこう作ってあげた。で、そしたら今度はまたいろいろ話をしていたら、その中高年の人から、村上さんの話は面白くてずっと聞いてるんだけど、ちょっと若者向きだよね、おじさん向きの商材はないのっていうふうに言われたから、その中高年向けの商材っていうのを作って売った。でね、今は締めくくりとして、今はね、継承に集中したかったから恋愛商材っていうのは作ってないんですけれども、そうね、最後に締めくくりとして、今まで僕がこう溜め込んできたテクニックとかっていうのをこう全部話して、肉体の話とか感情の話とかも全部含めたものをこう最後に出して。で、その間にまあ、英語を教えたりとか、ビジネスを教えたりとか、アフィリエイトを教えたりとか、まあ、いろんなことをこう教えていったんですけども、本当にね、見込み客は、早漏の商材をもしあなたが作ろうと思ってたら、早漏の商材を作って終わりだじゃないんですね。一つの欲が消えたら、次の欲が生まれるんですね。次の商品が欲しいんです。そして誰よりも進化を考えてくれてるあなたから商品を買いたいんですね。情報商材を売るではなくて見込み客の進化を考えてください。でね、書いてください。いいですか？私たちにライバルはいない。と書いてください。 そう、僕たちにライバルはいないんですよ。なぜライバルがいないのか。誰も、自分たちの、ね、見込み客の進化を考えてないんですね。誰も俺たちの進化なんて考えてくれてないと思ってるんです。でも僕たちは考えますよね。僕たちは見込み客の進化を考えますよね。次の商品も売ってあげて、次のアフィリエイトもしてあげて、いろんなことを紹介してあげて、いろんなことを教えてあげて、行動させてあげて、進化させたいですよね。そう。誰も見込み客の進化を考えてないんです。そう。そして誰も見込み客の恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果にフォーカスしてないんです。ね。すごい自慢話をして、エゴの話をして、ね。わーわーわーって言ってるだけなんですね。誰も人間が深層心理から必要としている感情の部分、恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果っていうのにフォーカスしてないんですよ。僕たちはフォーカスするんです。そう。誰も、無料で最高のテクニックを出そうとしないんです。みんな、とりあえずなんかバナナの皮出しとこうかな。無料だったら読んでもいいかなっていう程度の情報しか出さないんですね。僕たちは違いますよね。最高の究極の短期的にその結果の出るテクニックっていうのを最初に出しますよね。そう。で、誰も見込み客を行動させようとしてないんですよ。誰も行動させられないんですね。行動させる方法すら知らないんですよね。僕たちは常にモチベーションを上げてあげて、そして4つの学習タイプを使って、そう、見込み客を行動させてあげますよね。で、誰も見込み客が必要としている USP を語らないんですよ。そう。みんな自分の自慢話、自分の特徴を話していればいいと思ってるんですね。そうじゃないんです。見込み客が必要としている USP と自分たちの特徴をマッチさせるのは僕たちだけなんです。いいですか？私たちにライバルはいないんですよ。ああ、すごい先生がいて怖いな。実績あるから怖いな。大丈夫です。絶対に僕たちの商品の方が見込み客を進化させられます。誰よりも見込み客のことを考えてるから。だから安心して、ね、テストに合格した商材があると思います。安心して商材を作っていきましょう。